誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第191回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、甘いもの。ある日の夜、仕事から帰ってから、すでに帰宅していた夫に、ああ、何か甘いものが食べたいな、と言ったら、大きな饅頭を出してくれた。夫はあまりあんこものを食べないので、こんなに大きな饅頭どうしたの？いただいたの？と尋ねたら、ん？あっちの PC を置いてある部屋にあったよ。あなたが買って置いといたんじゃないの？と言われた。 私は買ってないし、いただいてもいないよ。君が買ったとか、懇意の和菓子屋からおまけにいただいたとか、そんなんじゃないの？と驚くと、夫も、いや、私じゃないよ。PC のそばのコーヒーテーブルの上にあったよ。この後二人で、貴金属、貴重品類のチェックをして、その後しばらく、クレジットカード明細などのチェックもしましたが、特に異常はありませんでした。翌日、一応近所の交番に行き、話だけはして、鍵も二重ロックにしました。その後は特に何もありません。それとも単に、買ったのを忘れていたか。それだったらいいのですが。次、空気がおかしい。5月の頭に友人と渓流釣りに行った。割と開けた風光明媚なポイントで、結構釣り客や観光客が来たりする場所なんだけど、今日はいつもより上流まで行ってみようってなことになって、えっちらおっちら登ってった。で、小さな滝を登ったところに大きな岩盤がせり出していて、その下を水が流れてる場所に出たわけ。いいね、釣れそうだね、なんて話しながら釣りを始めた。小一時間くらい経った頃かな、友人が急に、なんかやばい、周りの空気がおかしい、とか言い出すわけ。なーに言ってんだこいつは、とか思うっしょ。でも、帰ろ、やばいって、って本気になって言うわけ。友人は山見も釣れたのに、俺はまだ早くらいしか釣れてなかったから、正直帰りたくなかった。でも、友人の様子が尋常じゃない。俺もだんだん不安になってきた。わかったよ、帰るべ。って、帰り支度を始めた。ら、なんとも、言い難い、臭い、動物園？洗ってない犬？ Is this 獣臭？滝を転がり落ちるように落ちて、さっきまで釣りをしていた岩盤を振り返った。出たね、熊。口の周りは血で真っ赤。マジで小便漏らしたよ。あまりの迫力に。ダットのごとく逃げた。心の底から感謝した。友人のシックスセンスに。次。二宮金次郎の銅像。母校にあった二宮金次郎の銅像、漢字わからん。薪の数を数えるたびに本数が違ってて、友達とよく騒いだ。そうやって二宮銅像にちょっかいかきまくってた小三くらいの夏休み、犬の散歩に出かけた俺は誰もいない小学校へ入った。昼間だったから、暑くて小さいバケツに水入れて、犬に飲ませていたんだが、二宮が気になり近寄る。こんなとこに立ってて暑そうだなぁ、と、面白半分に二宮へ水をかけてみた。残っていた水が少なかったから、二宮は腕と本が少し濡れただけ。なんとなく濡れた部分を見ていたら、あたりが一瞬真っ白になったんだ。眩しさはなかったが、まばたきしたら景色は元通り。ただ、二宮の開いている本のページだけが乾いていた。腕は濡れているのに。びっくりして、慌てながら帰宅したよ。そんなことも忘れかけ、中学になった頃、同じ小学校だった友達と懐かしみながら二宮銅像の話をしていた。トイレの花子さん並みに俺らの小学校じゃ有名だったからね。でも一個だけ俺の知らない話を聞いた。二宮金次郎は読んでる本のページをめくる瞬間は誰にも見せない。ページをめくるときは見ている者の視界をくらます。小3の夏休みのあれは、二宮が本をめくった瞬間なんだって納得した。 あと二宮は定期的に図書館に本を借りに来るって話もあったな。次、団地の窓。今から10年ぐらい前の話。田舎から都会の団地に引っ越してきました。団地の北側の部屋の窓は落下防止のための柵がありました。その柵は他の部屋ともつながっているらしく、離れた部屋で柵にぶつかった音がよく響いてきました。夜になると下の方の階に赤ちゃんがいるらしく、泣き声が聞こえてきたりしていました。夜になると決まって柵に何かがぶつかる音がします。ガーンガーンガーンと響いてくるのです。最初の頃は我慢していましたが、毎日聞こえてくるのでイライラしてきました。一言文句を言ってやりたい。文句は言えなくてもどこの家がガンガン叩いてるのか調べてやる。そう思い行動に出たんです。音は夜11時頃に聞こえるので、その時間帯を狙って窓を開けて見ていました。ガーンガーンガーンとその日も聞こえてきました。窓から顔を出してキョロキョロしていると、3部屋右隣の窓の外に水色のボールのようなものが垂れ下がっていました。子供がボールで遊んでるのかと思って見ていたのですが、どうも違うみたいです。ボールの色はくるりと向きを変えました。赤ちゃんでした。頭の中はクエスチョンマークでいっぱいでした。赤ちゃんは無表情で壁伝いに私の家の方に移動してきました。やばいと思い急いで窓を閉めました。鍵をかけカーテンを閉めると、街灯の明かりで赤ちゃんの影がうっすらと窓の前にいるのがわかります。しばらくじーっとして、それから戻った方に戻っていきました。後で聞いた噂では、私たちが引っ越してくる前に三部屋右隣に住んでいた人の子供が死んだらしいです。当時は事故として処理されたようですが、虐待だったのではないか、との噂話です。次、俺は団地寮に住んでる。お前ら、お願いだから聞いてくれ。俺は団地寮に住んでる。つい先週日曜にここで不審者侵入騒ぎがあった。玄関口には監視カメラ、エレベーターにも監視カメラがあって、正面からの出入りは完全にチェックしてるんだが、そこには何も映ってなかった。つまり非常階段からの侵入。寮生たちもよく利用するんだが、非常階段の1階部分には外から鍵がかかっているにもかかわらず、うまくすると入り込めてしまう。以前にも、よく寮生がそこを使っているところを見つかって、通報されたりしていたんだが、何の対策も取らない寮側の姿勢に、今回強く疑問を持った。寮生の目撃によって発砲、1階の寮長室から各部屋に放送が流れた。不審者侵入。寮生は部屋から出ず、施錠して待機してください。日曜に部屋から出ない奴なんて、暇人以外にはいない。俺と相部屋の二人も当然暇を持て余しており、外で遊ぶ金もないので、その放送が来るまで、桃太郎電鉄 USA をしていた。そう、待ちに待った絶好の刺激が訪れたのだ。俺たちも例に漏れず部屋から飛び出した。下階から階段で上行ったぞ女だという叫び声が聞こえた。見回すと 俺たちと同じような連中が目をギラギラさせて、おい、女だぜ、美人かな、とか言ってた。とりあえず、皆非常階段で下に向かった。そして、遭遇した。こちら、上階の戦闘集団と、あちら、下階の戦闘集団に挟まれた女。いや、あれは女というよりアニマルだった。途方もなく不健康そうな顔色、モンタ色とでも言おうか、と、綺麗なのだが、なんだか冴えたくない髪。それに、かなりの体格の持ち主だ。これは戦いたくない。皆がそう思ったに違いない。数秒、しかし、数分にも感じられる沈黙の末、女が泣きそうに顔を歪めて、階段を飛び上がった。情けないことに、一人として取り押さえられる者はいなかった。なぜならこの寮は、定型専門学校生オンリーの寮だったからだ。かくいう俺も、うわぁとか言って、皆と一緒に逃げかかっていた。しかし、女は6階の扉を開け、たまたま開け放しになっていた寮生の部屋に突入。そのまま鍵を閉めた。たまたま、そこの部屋の住人2人が揃っていたため、そいつらの持っていた鍵で開けて、俺含めた8人ほどが突入。鼻息荒く部屋を探し回るが、いない。いないのだ。それぞれが、ほとんどの場所を探ったために、加工などのことは考えられない。窓から逃げたかと思われたが、そこもしっかり施錠されていた。第一、この高さから落ちては、いくらあの体格でも、つたまりもないだろう。その後、寮長に、みっちり絞られた俺たちは、さみならぬ興奮と、いくばっかの気持ち悪さを胸に、いつもと変わらぬ一日を過ごした。その直後に、警察も来たらしいが、女の身柄は見つからなかったらしい。ただ、あの女が、この寮で消えた、という事実だけが気持ち悪い。あの歪んだ顔が頭から離れない。次、墓嵐。幼稚園の時、つまり13年ほど前になるかな。その幼稚園は園長さんがお坊さんで、園内に大仏堂や墓があった。ある日、俺と友人はそこで最悪の愚行を犯した。墓荒らしだ。墓の前に備えてある湯飲みを掴んでは叩き割る。墓石を蹴り飛ばす。小便をかける。絶叫しながら走り回る。おそらく人生において最大の愚行だと思う。無論、その後、親と先生と園長に大激怒されたのは言うまでもない。特に普段温和な園長先生に怒鳴られ、父に殴られたのが強く印象に残ってる。後日、俺と友人、それとそれぞれの親は、新品の湯飲み7個にたくさんの花束を持って、すべての墓に手を合わせて謝って回った。その時は、今もだが、本当に反省していたし、泣きながら一件一件、丁寧に謝罪して回った。しかし、その後、たたりが発生。3回、霊現象に出くわすことになる。こういう言い方は妙だが、子供でも必ずしっぺ返しを食らう。だから、大人は絶対に、こんなバカな真似はしちゃいかん。取り返しのつかないことになる。え、もしかしたら終わりか？肝心な3回の霊現象の中身は？そんなに怖い話じゃないんだが、1回目、後日、 俺とその友人が園内でセミの抜け殻取りをしていると、園長先生夫人登場。夫人の手には塩を持った皿があって、この中に抜け殻を入れなさい、と言う。俺と友達は抜け殻を全部入れると、また新しい抜け殻を集め始める。そんでまた俺が手に一杯ぐらいの殻を集めて、夫人の皿に戻そうとすると、友人と夫人がいない。俺は抜け殻を全部地面に捨てて、慌てて教室に戻る。すると、教室で仮面ライダーごっこをする友人発見。勝手に帰るなよと言うと、最初から教室にいたよ。抜き殻取りになんて言ってない。との返答。その場にいた他の友人たちもそれを肯定。じゃあ、俺が一緒にセミの抜き殻取った友人は何者？夫人は？これがその一つ目。二つ目。小学校の帰り道。いつもの道を歩いていたら、不意に空気が変わった。見ると、向こうから同年齢と思われる子供が歩いてくる。普段は人通りの多い道なのに、その時は俺とそいつ以外誰もいなかった。俺はなんとなく、嫌な予感を感じながら歩いていく。そんで、お互いの距離がすれ違うくらいまで近づいたとき、そいつが不意に立ち止まった。なぜか俺の足も同時に止まる。そのとき、俺は思ったんだ。あ、こいつ多分、笑いながらランドセルの脇にチェーンでぶら下げてある定期入れを持って、俺に手招きするな、と。全く意味がわからない。なんでこんな妙なことを思ったのか。でも、次の瞬間、そいつは微笑むと、ランドセルの脇に下げてある定期入れを持ち、俺に向かって2、3回手招きをしたんだ。まさしく、俺の考えた通りの光景だった。そいつはそのまま、俺の脇を通り抜けて歩いていった。すぐさま振り返ったが、そいつの背中はすでに豆のように小さくなっていた。足の速いやつだ。そのうち周囲に人が見えてきた。その人たちは普通に道を行き来している。どうやら人は普通に歩いていたけど、俺には見えていなかったらしい。異空間にでも迷い込んだのか？これが二つ目。三つ目。父の仕事で海外に引っ越したが、そこでの住居が幽霊が住んでる家だった。あと、旅行先でも幽霊のいる部屋に当たった。ついでに、この文をタイプしている今も、背後に威圧感を感じる。以上。次。山奥でのキャンプ。大学2年の夏休み、男7人でキャンプへ行こうという話が出た。田舎に住んでいた A が、とっておきの穴場があるんだよ、というので、車2人で A の言う山奥の渓流へと行くことになった。高速を3時間ほど突っ走った後、1時間ほど車を走らせ、山を30分ほど上がったところで、本堂から取れる脇道へと入っていった。そこは、車1台がやっと通り抜け合えるような狭い道で、草がボーボーと生えていた。すげえとこだな。ほんと、誰も知らねえんじゃね？とか言いながら、30分ほど車を進めると、ようやく川が見えてきた。周囲は山で囲まれ、とても静かなところだった。滝、堰もあって、川幅は20メートルぐらい。対岸の山までは50メートルくらいか。で、ほんといいところだ、とその時は思ったさ。ただ一つ気になったのは、山の中腹にある 学校らしき建物だった。昼飯を食べ、水浴びなどしながら楽しんでいると、あっという間に日が落ちた。夜10時を回ったぐらいか。竹とつまみが切れ、A 含む3人が買い出しに出かけてしまい、残り4人でまったりと時間を潰していた。街灯など全くない。星が綺麗で、顔の音しか聞こえない。そんな中、B がふとつぶやいた。あれ、なんだ？対岸の学校。そこに、懐中電灯の明かりが見えた。誰か肝試しか？でも、明かりが一つしかないぞ。その明かりは、こちらを一瞬照らした後、学校までの一本道をずーっと移動していき、そして消えてしまった。あれは管理人か誰かだろう、ということにした。何かおかしいことは、みんなわかっていた。そこは廃校だと A が言っていたからだ。いつもだったらはしゃぐところだが、その時はなぜかみんな黙っていた。12時を過ぎた頃だと思う。あまりにも3人の帰りが遅いので、2人が様子を見に行くことになった。車の明かりは消え、残りは自分と B だけとなってしまった。ごめん、俺先に寝ていいか？ B は疲れていたのか、隣のテントへ行き、さっさと寝てしまった。自分は一人、火を眺めながら待っていた。そして、それに気がついた。車が消えていった方、そちらの方に明かりが見えた。車のヘッドライトとは違う。100メートル以上先だが、草ぼうぼうの道を一つの懐中電灯が近づいてきていることが確認できた。何か嫌な感じがし、自分は火を消してテントに入り、寝袋をかぶって、その明かりをじっと見ていた。明かりはまっすぐ、ゆっくりとこちらに近づいてきた。さっき見た管理人か？なぜこんな夜中に、こんな山の中を見回ってる？明かりが20メートルくらいの距離に近づいたとき、光がテントを照らした。見つかった。そう思った。自分は寝袋にくるまり、大量の荷物に隠れ、たぬきネイルをすることにした。足音が近づき、テントの前で止まった。じーっとジッパーを開ける音がし、こんな言葉が聞こえた。ここにもいない。その瞬間、鳥肌が立ったよ。管理人なんかじゃなかった。そして、そのおばあさんは、B のいるテントへ行き、なんか喋っていた。自分はもう、一睡もできなかった。あたりが明るくなった後、テントの外に出たけど、もう誰もいなかった。車2台が帰ってきたのは、それから少し経った後だった。タイヤがパンクしたのと、道に迷ったのとが重なって、遅くなったらしい。夜会ったことを話したが、誰も信用してくれなかったよ。あまり気が済まなかったけど、予定通りもう一泊したが、何も起きなかった。帰りの車の中で、B に、最初の夜、ずっと眠っててよかったな、って言ったら、B は、いや、俺、起きてたよ、と言う。B は気を使って黙っていた、とのことだった。B が言うには、あの時おばあさんはテントの中に入ってきて、B の体を揺すってきたらしい。何か様子がおかしいと感じ、そっと薄目を開けたら、目の前に見知らぬ老婆がいたので、怖くなって、 ずっと寝たふりをしていたとのこと。そしてボトボトと何か言っていたが、ただ一つ聞き取ったのはこんな言葉だったそうだ。私の子供たちどこへ行ったか知らない？あれからもう何年も経った。あのおばあさんどうしているかなと夏になると思い出してしまう。きっとかわいそうな人だったに違いない。暑かった青春時代、暑かった夏の夜の思い出。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人喋り、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ
る。いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
どこまでも遠く届けたいけど 尽くしてたどこまでも